どうぞヨハネの黙示録の14章を開きください。殉教と隣り合わせの日々を過ごすことになる観難時代の信仰者たち、私たちが経験したこともない想像することもできないほどの困難を彼らは経験するということを我々見てきました。しかしそれで言いながら彼らは主に対して忠実に歩み続けていこうとするわけです。そして多くの者たちが主に対して忠実に歩むわけです。主は彼らがそのような歩みをなすためには忍耐が必要だということをご存知であり、そしてこの信仰者たちに二つの真実を明らかにされました。それは必ず悪に対しては神の裁きがあるという約束でした。多くの信仰者たちを懲らしめ苦しめ、そして迫害をなしてきた彼らに対して必ず神様からの裁きがあるんだと。また同時に神に従う者たちに対しては神様からの公正な報いがあるということを教えていました。それが11節のところ、また13節のところに記されていたわけです。こうして主は大変な苦しみの中にいるクリスチャンたちを励まそうとなさいます。そして間違いなく多くの人たちはこのメッセージによって励ましを得、その観難時代の大変なところを通っていくわけです。神は必ず彼らを守ってくださる。観難時代の人々がこのメッセージによって励まされるように、今の私たちも同じですよね。私たちもこうして神の約束を見るときに大きな約束を励ましをいただきます。というのは必ず神様の審判がこの世の悪に対しては下るという話です。またあなたの信仰者としてのその忠実な歩みに対しては、そのすべてをご存知である神様がそれにふさわしい報いを与えてくださる。ある面で私たちは天に凱旋することを楽しみにしています。そこで主が私たちの働きに応じて報いを与えてくださるから、今楽しんでると楽しみにしているとあえて言いましたけれども、もしそうでなかったら今からしっかりと与えられた日を主に従って生きることです。主の御心に従って生きることです。それ以外の歩みがいかに虚しいものかというのを我々もすでに見てきました。御言葉を通して主が教えてくださる御心に従っていくときに主はそれを喜んでください。さてこの14章の中で我々はこういったメッセージを学んできているわけですけれども、ちょっと思い出していただきたいのは、確かに今我々が見てきたように裁きの話が記されていました。そしてこの信仰者たちを励ますメッセージが記されていました。で今日我々が見ていこうとする14節から最後の20節までは、今度は再び裁きに話が戻っていきます。裁きに話が戻っていきます。観難時代の、しかもその終わりです。大観難のその終わり、7年間のその最後の最後の時代の出来事が記されているわけで、ここに2つの裁きが起こるということが記されています。今日我々が見ていくところに2つの裁きが出てきます。1つは地の穀物の刈り取り、もう1つはブドウの刈り取り、このような表現が使われています。この2つの裁きです。穀物の裁きと、それからそのブドウの房が刈り取られるという裁き、この後我々見ていきますので、もしこの2つの裁きを違う言葉で言うとしたらこういうことです。人の子による裁きと御使いによる裁きと、どういう裁きがここに記されているのか、観難時代の終わりの終わりです。そしてこの裁きに続いて主イエスキリストがこの地上に帰ってこられるんです。 まずこの14節をご覧いただきますと、非常に我々が何度も見てきた表現が記されています。また私は見たと、私は見たと。4章の1節も6章の2節も5節も8節も7章の9節も14章の1節のところもこのような書き方で始まってました。つまりヨハネは新たな幻を見たという話です。この幻は観覧時代の信仰者たちに新たな希望をもたらすものです。なぜならそこに彼らが待望している神様からの裁きが記されているからです。まずこの14節から16節は人の子による裁き、あえてそういう表現を使いますけれども、どういう裁きなのか、この後見てまいりましょう。まず最初にこの14節に記されているのは、じゃあこの裁きは一体誰によって裁かれるのかです。裁き主が一体誰なのかということが書かれています。見てくださいます。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられたと。この裁き主がこのように説明されています。この白い雲と書かれていますけれども、白い雲の白というのは清さ、神様の清さ、神聖さを象徴しています。またこの雲というのはもうすでに私たちは一章の七節で学んだんですが、栄光ある神様の臨在を象徴しています。思い出してください。神殿が栄光で満たされた時、雲が覆っていたとか、山がそこに雲が満たされていた、そこに神の臨在があったということ。ですからこの白い雲といったときに、それはこの雲に乗ってらっしゃる方、このお方が全く清いお方であり、また栄光に満ち溢れたお方だということを表しているわけです。で、実はこの14節の御言葉をこうして読むと、ある旧約聖書の御言葉を思い出します。それはダニエル書の御言葉です。ダニエル書の7章の中に、今私たちが見ていると同じような表現が13節のところに記されています。ちょっと読みしますね。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られと書いています。ダニエルはこうして後に起こることを予言するわけです。そして今我々はこの黙示録の14章の14節を見るとき、まさにそのダニエルが予言していたことが成就するんだということを見るわけです。別の話をしているわけではありません。同じ話をするわけです。じゃあこの雲に乗って来られる方、その方がこの後何をなさるかというと、この方は地上に戻って来られるんです。ですからダニエル書のその今読みした7章の13節のあと14節にはこうあります。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと。雲に乗ってこられる方が王国を築かれること、そして人々が彼に仕えることがこの14節の中に記されていました。ですからこの雲に乗ってこられる方は、この雲に乗ってこられ、そこにとどまるんじゃなくて、この地上に帰ってこられるということです。もう皆さんは神学をよく存知ですから、その出来事のことを地上再臨と呼んでいます。主イエスキリストがこの地上に戻ってこられるという話です。で、実はもう黙示録の学びを私たちは始めたときに、一章の七節のところでこの地上再臨について学んでます。一章の七節に、見よ、彼が雲に乗って来られると。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメンと。私たちはこの出来事が、イエス様が地上に帰って来られる、その空中再臨の後に起こる地上再臨だということを学んできました。主イエスキリストを我々クリスチャンを迎えに来てくださる、それが空中再臨であり、 迎えてくださったクリスチャンと共に地上にイエス様が帰ってこられるのが地上再臨です。どこに戻ってくるのか、預言者ゼカリアはそのことを我々に教えてくれます。ゼカリアの14章の中に4節、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができると。今でもオリーブ山に行ってみますと、おそらくこの場所からイエス様が天に凱旋して行かれたんではないかという、その場所に教会が立っています。必ずオリーブ山に行くと、そこで主イエスキリストが再びこのオリーブ山に戻ってこられるんだということを聞きます。だからイエス様はこの地上に帰ってこられる。どこに帰ってくるか、このオリーブ山に帰ってこられるんだ。そのことに関して先ほど読みしたゼカリアの14章の5節はこう言います。私の神主が来られる、すべての聖徒たちと共に来る。これが地上再臨。主イエスキリストがクリスチャンたちと共にこの地上に帰ってくる出来事の話です。でこの話をこの黙示録の14章の14節が私たちに教えるわけです。ですからまさに先ほど見た預言者ダニエルが預言したこと、その成就があるここに見て取れるわけです。この雲に乗ってこられる方、この方は完全に清く、そして栄光に輝く神なる主イエスキリストであると、そのようにこの御言葉を我々に教えるんです。で皆さんに続けて見ていただきたいのは、この雲に乗ってこられるイエスに関して、それがイエスであるという証拠が記されています。まず最初に見ていただきたいのは、人の子のような方が乗っておられたと。人の子というそのような呼び名がここで再び出てきています。皆さんよく存じているように、この呼び名は主イエスキリストが大変好んでお持ちになったその呼び名です。つまり神である方が人となってこのようにお見えになった、そのことを教えるわけです。ですからここでも人の子という表現が使われている。そこからもこれがイエスのことであろうというわけです。もう一つはその後見てくださいです。この方の頭なんですが、そこには金の冠をかぶりと書かれています。この雲に乗ってこられる方の頭には金の冠がかぶせられていたと。でこの金の冠の冠という言葉ですけれども、これは王冠を指していません。王様が頭に乗せるその王冠ではないんです。ここではステファノスというギリシャ語を使っています。でこのステファノスというのは勝利の冠の話です。さまざまなところにその言葉が出てきますので、皆さんのところにその箇所を記しておきましたけれども、この黙示録の2章の10節やコリント第一の9章の25や、テソロニケ第一の2章の19や、テモテ第二の4の8や、ヤコブの1の12や、第一テモテの5の4などにその言葉が出てきます。ですからこのここで使われているステファノスという言葉は、戦いとか競技において勝利した者がかぶる冠であって、王様がかぶるものではないんです。もちろん主イエスキリストはすべての王でいらっしゃいます。すべてを作りなり、すべてを治めていらっしゃる。ですから主は当然王冠をかぶっていらっしゃる。しかしここではこのステファノス、勝利の冠をかぶっていらっしゃる。なぜかというと、主イエスキリストはご自身のすべての敵に勝利なさる方だからです。そしてイエスキリストがこの地上に帰ってこられる、何のために？彼の敵に対する裁きを下すためにです。確かにイエス・キリストは勝利者であられる。パウロがこんなふうに言います。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、私たちは勝利者だって。なぜなら全てのものに勝利したイエス・キリストに属するからって。サタンも死も全てのものにイエス様が勝利された。そして私たちもこの死を信じる者として、勝利者として私たちは今歩んでるんだ。ですからこの人のこのような方、どんな方なのかって、その頭に 勝利者が被るにふさわしい冠をかぶってらっしゃる。この主が帰ってこられるんです。この主が約束通りに王国を築くためにこの世に帰ってこられる。で、皆さんにもう一度この14節の最後を見ていただきたいんですが、手には鋭い鎌を持っておられたとこのように書かれています。主イエスキリストが鎌を持って来られるって。で、この私たち鎌という言葉を聞くと、よく我々がこの手にして稲刈りをするときとか、そういうときにこの鎌というのを使うわけですよね。でもここで言われている鎌というのはそういう小さなものじゃなくて、かなり大きなものです。大釜と呼んだ方がいいのかもしれませんけれども、だいたいこれはその柄の長さがだいたい170センチぐらいあるような、両手でそれを持って、それでもって草を刈ったりするわけですが、当時この地域においてはそれを使って収穫を、穀物を収穫していたわけです。で、そういうものを彼らは使ってたわけです。ですからこういう言葉を使うことによって言わんとするメッセージがより読者たちにクリアになったわけですね。明確になったわけです。じゃあ何をこの14節が教えているかと、誰の話なのかというのを見てきました。このイエスが何をするのか、イエスが罪を裁かれる、悪を裁かれる裁き主だということがこの14節で明らかにされているんです。最後の裁きがやってきます。その裁きを下されるのがイエスであると、そのことがこの14節のところに示されているわけです。そしてその裁きのことについて15節16節に出てきます。15節ご覧いただきますと、こうあります。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだと。まずここにもう一人の御使いがと、第4番目の天使の話です。覚えてます？もうすでに14章の中で3人の天使たちが記されてました。第1の天使は人々に福音のメッセージを語る、そういう働きをしてました。第2の天使はバビロンの滅亡を告げるものでした。第3の天使は獣とその像を拝む者、誰でも獣の名の刻印を受ける者たちに対して裁きがあるんだという、そういうメッセージを語っていることが14章の中に記されていました。ここに第4番目の御使いが登場してくるわけです。で、この15節を見ていただくと、この御使いがどこから出てきたのか、場所をご覧くださいます。聖女から出てきたと書いています。聖女から出てきたと。で、この聖女というのは神の御座があるところです。神の御前からこの御使いが出てきていること、神の御前からこの御使いが使わされてきていることを表しています。そしてこの御使いは雲に乗っておられる方に向かって、つまりイエス様に向かって大声で叫んだと。この叫んだ動詞は現在形ですから、おそらく叫び続けていたと取れます。どんなメッセージを彼は伝え続けたのか、釜を入れて刈り取ってください、地の穀物は実ったので刈り入れる時が来ましたからと。釜を入れて刈り取ってくださいと。この刈り取るというのは収穫の意味ですよね。この収穫というのは神様の裁きを象徴しているんです。旧約聖書の中でヨエル書というのがあります。ヨエル書の3章の13節のところにこうあります。釜を入れようと、刈り入れの時は熟した、来て踏め、酒舟は満ち、石亀は溢れている、彼らの悪がひどいからだって。こうして収穫の話をしているわけです。それをもって神様の裁きを教えるわけです。またおそらく皆さんがよくご存知な出来事というのは、マタイの福音書の13章に出てくる刈り入れの話です。こんな話が記されています。ある人が自分の畑に良い種をまいたって、 そうすると眠っている間に彼の敵がやってきて、そこに毒麦をまいていったという例え、覚えていらっしゃいますでしょう。皆さん、マタイの福音書の13章の24節のところからその話が出てきます。で、その主人のしもべたちが言うわけです。じゃあ私たちが行ってその毒麦を抜き集めましょうかって。そうすると主人は言います。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないと、ね、あんまり判断がつかないから、毒麦だと思って抜いたものが良い麦である可能性があるから、こうしなさいと。この主人が言うことは、最後の収穫の時を待ちなさいって、ね、30節に、ですから、だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は彼氏たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょうと。その時になるとちゃんと判別できるからです。良い麦と悪い麦とか。その後どうなるのかって、その麦が焼かれてしまう様子が特に39節以降に書かれています。39節、毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですって。裁きの話です。ですからもう一度今日のテキストに戻っていただくと、釜を入れて刈り取ってくださいって。その理由が書いてます。15節。地の穀物は実ったので刈り入れる時が来ましたからって。地の穀物が実ったと。で、この実ったっていうと我々が考えるのは、もう十分に収穫をして、そしてその糧を得るという、そういう意味で我々は取るんですけれども、実はこの実ったという言葉ですけれども、この言葉は乾くとか枯らすとか死亡ますという意味を持った悪い意味があるんです。ここにはですから、ここで言われているのはもう稲穂が色づいて収穫の時期になったという話ではなくて、まさにもうこの穀物は枯れてしまっている。ですから何をするか、刈り取ってそれを燃やすだけなんです。ドラ神学校の元学長であったウォルバー先生は、ここで述べられている光景は果物あるいは野菜が熟しすぎ、乾ききって枯れ始めているということである。この世の腐敗した道徳的状態は、今は鋭い鎌を持って裁かれなければならないって。ですから人々はこのメッセージを聞いただけよく分かりました。枯れてしまった穀物はどうしますかって。刈り取って燃やすだけだって。同じように今のこの神に逆らい続ける世の中、罪に染まった世の中はどうするのかって、刈り取って燃やすだけだ、裁いてしまうだけだ。そのメッセージをここで伝えるわけです。ですからこの15節の御言葉を見ていただきますとね、まさにその時が来たんだというメッセージが告げられています。枯れた穀物がもう今まさに刈り取る時期が来たように、神に逆らうこの世の中に対する神の裁き、その裁きが起こるその時期が来たんだ。そのことがこの15節で言われたんです。そして16節ご覧くださいます。そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると、地は刈り取られたと、ね、ついにその裁きの時が来たわけです。最初からお話しているように、御言葉は私たちに必ず罪が裁かれることを教えます。必ず裁かれるって。でも罪に染まった社会っていうのは、 今の私たちの社会だけではありません。もうすでに我々学んできたように、これからもっと世の中はひどくなっていく。おそらくクリスチャンでなくても、この世の中はこれからもっと悪くなっていきますか、どうですかという質問をしたら、おそらく多くの皆さんが良くなっては欲しいけども、それは期待薄だとお答えになるでしょう。悪はどんどん増大し、どんどん住みづらい社会になっています。神様はずっとそれでも忍耐を持って、一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと待ってこられました。思い出しません、皆さん、ペテロ第二の手紙の中で、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって。なぜ神様は今裁きをもたらさないのか、なぜ人間の罪を裁かないのかって。確かにその日は来るんです。でもその時まで神は忍耐を持って、一人でも多くの罪人が罪を悔い改めてこの救いに預かるようにと神は待ち続けてらっしゃって、でもその忍耐も終わりを迎える時が来るんです。神がこれまでと言われる時が来るんです。最後の一人が救われて終わるんです。それがいつ起こるかわからない、でもその日が来るということを御言葉を教えてます。ですからペテロは、先ほど読みしたペテロ第二の手紙の3章の10節のところ、しかし主の日は盗人のようにやってきます、その日の天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますって。裁きは必ず来ます。今はまだ神は忍耐をもって、一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと待ってくださっている。でもそれが終わりを告げる時が来るんです。その話をこの黙示録は我々に教えてくれる。その時が来たんです。この主イエス・キリストが手にしておられたその鋭い鎌を持って、地にその鎌を入れられ、刈り取られる、裁きが下ることです。で、実はこの裁きに関してはここに記されていません。でも15章から始まり、特に16章の中に7つの蜂の裁きが記されています。ちょっと16章をご覧いただきます。2節のところに、第一の御使いが出て行き、蜂を地に向けてぶちまけたと書いています。2節のところに、16章3節のところにも、第二の御使いが蜂を海にぶちまけたと書いています。4節のところにも、第三の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけたと書いています。このように8節も10節も12節も17節も蜂をぶちまけたという、そういう言葉が使われています。この裁き、これが今私たちが見ているこの15節16節14章ですけれども、そこに記されている裁きの話なんです。イエス様がなさる裁き、もちろん御使いたちの御使いたちを用いてイエス様はこの裁きを下されるわけですが、その裁きは7つの蜂の裁きです。最後の災いが下るんです。これまで私たちは7つの封印が開かれる、そうして神の裁きが下ることを見てきました。7つのラッパの裁きが下ることを見てきました。この7つの蜂の裁きというのが最後の最後に出てくる裁きなんです。そのことがこの16節までに記されていました。じゃあこの17節から見ていただきたいんですけど、17節見てくださいます。またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていたと。この17節からは人の子による裁きではなくて御使いによる裁きが記されています。そしてこの裁き主が誰かというと、もう一人の御使いと書かれています。もう一人の御使い、これまでと同じその天使の一人だという話です。もう一人という言葉を我々何度も見てきましたよね。もう一人の天使だと、4番目の天使と同じ天使じゃないんです。第5番目の天使がいるんです。この天使がこの裁きを下すという話です。この17節にはこの第5番目の天使も 天の聖女から出てきたと書かれています。神のもとから使わされてくるという話です。で、彼も鋭い鎌を持っていたと。それは神様からの裁きをもたらすためにです。さて18節。今度は裁きに話が移っていきます。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いがと。ご覧になります皆さん、ここに第6番目の御使いが登場しています。このもう一人、第5番目の御使いが鋭い鎌を持っていたと。すると今度は火を支配する権威を持ったもう一人、この5番目とは別の御使い、天使が祭壇から出てきたと書かれています。第6番目の天使の話です。そしてこの第6番目の天使が出てくる場所が違いますでしょ。これまでは天の聖女でした。ところがこの第6番目の御使いは祭壇から出てきたって。祭壇っていうのはもうすでに私たちが学んできました。黙示録の8章の3節のところから5節のところで、この祭壇というのはお祈りと関連しているということを我々見てきました。この祭壇というのは高を託す祭壇の話でした。覚えてます？44四方で高さが88センチぐらいの、そのようなアカシアの素材で作られ、そこに純金がかぶせられています。祭司は日に2回生贄の捧げ物をするところから燃える炭を持ってこの中に入ってきて、この香の祭壇の上にそれを置き、そこで香を焚いて、その煙が天に昇っていく。それは祈りを表していた。人々が祈ったことは、神様いつまで悪が裁かれないんですか、いつ正義がなされるんですか、いつ勝利者である主がこの地上に戻ってきてくださるんですかと、そのことを彼らは祈ってたんです。その祭壇の話です。で、その祭壇から18節にこのもう一人の第6番目の御使いが出てくる。それは彼らが主に対してなしていた祈りがついに聞かれる時が来たことを表しているんです。またこの御使いが火を支配する権威を持っているということ。火というのは皆さんよくご存知のように裁きの話です。清めの話です。人々の祈りに応えられて、そしていよいよこの罪を裁き清めをなす、その権威を持った御使いがその働きをなすという話です。この裁きをなすその権威を持った御使いが、この鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでますよね。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を取り刈り集めようと。ブドウはすでに熟しているんだから。この最後のこの裁きに関してはこういった天使たちが関わっているということが分かります。で、この18節のところを見ていただきますと、鋭い鎌を入れて地のブドウの房を刈り集めなさいと。で、この地のブドウの房っていうと裁きに服する者たちのことを象徴するんです。つまり神の許しを、罪の許しを拒み続けてきた者たちのことをブドウの房というふうに呼んでるんです。しかもブドウの房が熟しているというふうに記してあります。さっき私たちは15節のところで穀物は実ったと書いてました。その実ったっていうのはもう食べ頃だっていう意味ではなくて、もう乾燥した、乾ききってしまった状態だ。で、この18節を見たときにブドウはすでに熟しているって、同じ言葉は使われていません。ここで使われているこの熟しているという言葉はもうまさに今収穫時だっていうんです。 熟してその実からもうその汁が出ているような状態、そういう状態を表しているんです。なぜそういうふうに記されているかというと、その後を見ていただきますと、大きな酒舟に投げ入れたって書いてます。つまりワインを作る時の話をしているんです。でそれを今から見ていくんですが、その前に今私たちが見たこの18節の最後の改革庫の中ですけれども、その鋭い釜を入れ地のブドウの房を刈り集めようと、ここに2つの命令が記されています。この入れるという言葉、集めようという言葉、この2つの動詞はどちらも命令形で使われています。このような命令がなされたんです。でこの箇所を直訳するとこうなります。この地上のブドウ園から多くのブドウを集めようと、この地上のブドウ園から多くのブドウを集めようって。ですからここに示されている光景というのは収穫の光景ですよね。もうまさにブドウが色づき熟してるって、それを収穫する時期が来たって。じゃあ何を言わんとしたのか、なぜこの収穫を今なしなさいと言われているのかって。でさっきも触れましたけども、19節のところに、そこで御使いは地に釜を入れ地のブドウを刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れたって。さっきもお話したように、この目的はワインを作るためにです。このみんながよく知っているワイン作りというこの出来事を使って神様の恐ろしい裁きというものを明らかにするんです。でさっき私たちが見てきたその7つの鉢の裁きをここで言ってるかっていうと、ここで言われている裁きはそれとは全く異なる裁きです。じゃあどんな裁きをここで言ってるのかと、この19節とこの20節のところにその裁きが訪れる様子が書かれています。訪れる裁きはハルマゲドンの戦いの話です。ハルマゲドンです。まず皆さん見ていただきたいのは、酒舟で投げ入れられて、そしてその20節、その酒舟は都の外で踏まれたがと書いてますでしょ。この酒舟でこのブドウを踏むというのは、こうしてブドウ酒そのワインを作ったんです。彼らの製法というのは高さの異なる2つの桶を準備するんです。私が見たのはその土製でした、ね、2つの桶があるんです。高さが違うんです。でその2つの間に溝ができてるんです。高い方にそのみんなブドウを集めてそこにブドウを入れるんです。そしてそこで人がそのブドウを踏みつけるわけです。そこから出てくるジュースがその水を通ってその下の桶の中に溜まっていくわけです。そして発酵したそのブドウ酒を必要に応じて彼らは汲み出していたわけです。その話がここでされているんです。そしてここで言われているのは、主イエスキリストがこの地上に戻ってこられる前に起こる最後の裁きの話。さっきからハルマゲドンというふうに言ってますが、16章の16節ご覧くださいます。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたと。ここにヘブル語でハルマゲドンというそういう名前が記されています。この16章の13節のところからハルマゲドンの戦いの準備の話が記されています。さっきもお話ししましたけど、整理しますね。7つの鉢の裁きがあります。そして最後にハルマゲドンの戦いがあるんです。そしてイエス様が地上に帰ってこられる。でも最後の裁き、それはまだ先にあります。いつ最後の裁きが下るかっていうと、イエス様が地上に帰ってこられて千年王国を築かれて、千年王国の一番最後に千年の間閉じ込められていたサタンたちが解放されて人々を惑わして最後に神に戦いを挑もうとするわけです。 そこが最後の最後の最後の裁きです。しかし今私たちがこの14章で見ているこの2つの裁きというのは、最後に送ると言われた7つの蜂の裁きであり、そしてハルマゲドンの戦い、ちょうどイエス・キリストが地上に戻ってこられる前に起こるその戦いの話です。どんな様子なのか、詳しいことは我々16章に入ったから見ていきますけれども、少しだけ見ていくと、明らかにこれは悪霊たちが関与しているということが記されています。14節のところにも、彼らは印を行う悪霊どもの霊であると、彼らは全世界の王たちのところに出ていくと、万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためであると。何をするかというと、サタンをはじめ悪霊たちは世界中の王様に命じて、そしてイスラエルに対してみんな戦いを挑むようにと、そしてハルマゲドンというところに集まってくるんです。その説明は後でしますけれども、ちょっと皆さん、その前にこの酒舟の話、ワインを作るという、ここで言われているのはワインを作るという話でないことは明らかですよね。神の裁きの話でしょ。でこの酒舟、この最後のハルマゲドンの戦いというのは、都の外で踏まれたと書いてますでしょ。この都っていうのはエルサレムの話です。確かにイスラエルに敵対して人々は集まってくるんですけれども、神はこのエルサレムだけちゃんと守ってらっしゃる、その約束なんです。で、その戦いのその壮絶さがその後に記されています。血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになりって、馬の靴輪の高さって言って1メートルを超えますよ。それぐらいのその深さのある血の海がここに記されているわけです。確かにこの通り見ますと。そして1600スタディオンにそれが広がったって。まずここで言われているのは、このブドウ汁を血に例えて話していることは、先ほども話しました、裁きの話です。でこの馬の靴輪に届くほどとありますけれども、おそらく数百万人の者たちが集まってくるんでしょう。でもその人たちが集まったとしても、これだけの深さになるとは考えられない。これおそらくジョン・ワルバー先生が言うように、血がたくさん跳ね返ることと理解する方が良いと。多くの人たちが裁きに受けて、その血がそうやって跳ね返っている状態、それをおそらくこのように馬の靴輪に届くほどにと、このように表現しているんでしょうと。さて、この最後の裁きが行われる場所、メギドというふうに言われます。エルサレムからだいたい北に100キロぐらい行ったところにあります。私たちも何度かこの町を実際に訪れました。町というか、この場所を訪れました。でこのハルマゲドンと、このようにヘブライ語で呼ばれている、ヘブル語で呼ばれているところに書いてますけれども、この名前の意味はメギドの丘陵地帯というふうに呼ぶんですけれども、実際ここをご覧いただいた皆さんもいらっしゃると思いますけれども、平野です。またこの丘陵地帯とも訳せるし、メギドの山とも言われるんですが、そこに山は見られません。でこのメギドっていう言葉なんですけれども、これは軍隊の場所とか大虐殺の場所、そういう意味を持ってるんです。エズレルの平野、またエズレルの谷というふうに呼ばれています。でどれだけ大きいのか、この平野の大きさですけれども、だいたい幅が22キロ、そして長さが約32キロあるこの平野です。あのナポレオンがこう言ってます。地球上で最も自然な戦場であるって。ここに人々が集まってくるんです、全世界から、ね、どう彼らがイスラエルを攻めようと、神はエルサレムを守られるって、ね、もう一度この20節見ていただきますと、1600スタディオンに 広がることが書いてます。この戦場が広がるということです。この1600スタディオンっていうと約320キロなんです。なんでそれが大切かって、実はこの320キロというとイスラエルの南北の長さに相当するんです。ですからこの戦いというのがイスラエル全土に広がるということがここに記されているわけです。神は最後の最後に神に逆らう者たちに裁きを下されます。このハルマゲンの戦いですけれども、ね、最初はみんな神に戦うために集まってくるわけじゃありません。サタンがそして悪霊たちがそのようにしか仕向けて人々を集まってきます。ところがそのうちに彼らは今度みんな結束して神に対して戦いを挑もうとするわけです。そしてイエス・キリストがこの地上に帰ってこられるんです。で、ハルマゲドンの戦いと果たして呼んでいいのかどうか、ここに記されていた多くの人々の流される血、この血のすべては神に逆らった者たちの血だけです。主イエス・キリストが戻ってこられるときに一瞬のうちに彼らを滅ぼされるんです。戦いと呼べないかもしれない。なぜなら神が帰ってこられるんです。どんなにサタンがどんなに神に逆らう者たちがこぞってこのイエスに逆らおうとしても、主が戻ってこられたら一瞬のうちに彼らを滅ぼされるんです。それがこの戦いです。御言葉はちゃんと私たちにどこで起こるのか、どれぐらいの規模で起こるのか、どのようになるのか、そこまで教えてくれています。思いません、観覧時代の終わりに住む人たちがこの御言葉を読むときにどれだけ彼らはこの御言葉によって励まされるか、ね、勝利の主が帰ってこられる、もう間もなくするとこの方が帰ってこられる、そしてその時には多くの偽キリストが現れてきました。そして最後に出てくるこの反キリスト、偽預言者たち、すべての主に逆らう者たち、また悪霊たちは一瞬のうちに滅ぼされてしまう。そして、ね、皆さん、このハルマゲドンの戦い、この後どうなるのか、我々こうして御言葉を見ていくと14章が終われば15章、それが次の出来事のように思います。その次は16章で、その次は17章で、実はハルマゲドンの戦いに関しては19章の11節まで出てきません。その中にどうなるのか書かれています。イエス様が戻ってこられた時にサタンが捕らえられ、使える者たちが捕らえられ、そして千年の間縛られるって、ね、こういった勝利が約束されています。今日私たちが見てきたこの神様の真理っていうのは間違いなくこの観覧時代の人々にとって大きな慰めであることは分かりますが、私たちにとってもそうではありません。今皆さんはこの後どういうことが起こるのかお聞きになったんです。これが神様が私たちに教えてくださっていることです。我々の責任というのはそれを人々に語るという責任があります。こういうことがこの後起こっていくんだと、だから早く悔い改めなさいって。そして我々一人一人信仰者も主にお会いする備えをなすことが必要です。今日皆様イエス様にお会いすることができるかどうかです。あなたは楽しみながらその時を待ってらっしゃるかどうかです。もし即答できないとしたら、即答できるような歩みを今から始めていくことです。主は間違いなく帰ってこられる。そして我々がこの地上に置かれている間、私たちに神が期待しておられることは、私たちが主に対して忠実に従い続けていくことです。御言葉に従うんです。皆さん、神の御心に従って生きるんです。その生き方だけが神の前に価値あるものです。そうして死の来られる日を待ち望むこと、それが私たちの希望であり、それが私たちに主が求めておられる生き方です。そのように生きて、しっかりと死にお会いする備えをしましょう。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を 学ぶことを許してくださり、心から感謝をいたします。世の中の人々もこれからどうなっていくのか、そのことに関心を払います。人々はさまざまなことを言います。しかしあなたの御言葉は私たちに真理を与えてくださいました。それを知った一人一人、その真理を伝える者として、この一週間の歩みを助け導いてください。また一人一人があなたに会う備えを持ってこの日を生きることができますように。どうぞあなたの助けが、またあなたの祝福が、この愛する兄弟姉妹方一人一人の上に豊かにありますように。またまだあなたを信じておられない魂がいるなら、主よ、どうぞこの人たちの心にあなたが働いてくださり、罪を示し、今日救いへと導いてくださいますように。主の御心が一人一人のうちになされますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。